今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本経済 AI 成長戦略は富山和彦が著し、松尾豊が監修した経営と AI の観点から日本の成長戦略を論じるビジネス書きである。テーマはリークスの総括にとどまらず。生成 AI の普及によって仕事の設計や意思決定の仕組みそのものが変わる AX の時代を前提に、企業と国家が何を変えるべきかを提示する点にある、ホワイトカラー業務の再編、労働力不足下での生産性向上、地方や中堅中小企業の可能性、米中を中心とした国際競争環境などを俯瞰しつつ、経営者や意思決定層に向けて行動の方向性を整理する、技術解説よりも組織設計、産業構造、競争優位の作り法に力点を置き、日本が巻き返すための論点を一冊にまとめることを目的としている、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、利益幻想の終焉と営益性の転換。本書の出発点は、これまで多くの企業が掲げてきた DX 化。期待されたほどの構造改革や生産性向上につながりにくかったという問題意識である。デジタル化やシステム導入が進んでも、コビの前提や組織の役割分担が変わらなければ、コストが増えるだけで成果が限定的になり得る。そこで本書は生成 AI の普及を契機に、単なるデジタル化ではなく AI を前提に仕事と意思決定の仕組みを再設計する AI 育成転換すべきだと論じる。 OX では AI 配イプ業務の自動化ツールではなく判断材料の生成や検討プロセスそのものに影響し、企業の OS に相当する意思決定の型を変える存在として位置づけられる。結果として現場の業務フロー、管理の方法、人材の配置基準まで見直しが求められる。リークスの延長線で部分最適を積み上げるのではなく、AI で価値創出に直結しない作業を減らし、付加価値の源泉へ資源を寄せるという発想が核となる。次にホワイトカラーの再編とボス力の重要性。生成 AI が文書作成、調査、要約、分析補助などを担えるようになると、知的中間労働としてのホワイトカラー業務は大きく組み替えられる。本書は、こうした変化を単なる省人化ではなく、組織の中で価値を生まない調整や手続きが縮小し、意思決定と責任の所在がより明確になる方向として捉える、その時残る役割として強調されるのが判断し、優先順位をつけ、他者を動かす力であり、本書ではこれをボス力として語る。AI が答えらしきものを提示できるほど、人間に必要なのは問いを立てる力と、複数の選択肢から何を取るかを決めきる胆力になる。つまり、作業者としての熟練よりも目的設定と意思決定の能力が相対的に価値を増す。これにより、管理職だけでなく、職種を問わず一人一人が小さな意思決定主体として振る舞うことが求められるという見取り図が示される。AI 活用は個人の生産性を上げるだけでなく、権限以上へ意思決定の高速化を通じて組織の構造を変える要因になるという点が重要である。さらに、地方と中堅中小企業こそが OX の主戦場、本書が繰り返し示す価値筋の一つは、AI 活用の中心が必ずしも大企業や都市部だけに限られないという見立てである。日本の経済と雇用の厚みを担う地方や中堅中小企業は、労働力不足の影響を受けやすく、同時に現場に蓄積された暗黙知や業務ノウハウを持つ。この領域で AI を使って業務を再設計できれば、限られた人員で提供価値を維持、拡大できる可能性がある。さらに、出遅れを逆転に取り、既存の仕組みに縛られずに新しいやり方へ飛躍するリープフロックの発想も、地方や中小に適用しやすい。AI はクラウド経由で利用しやすくなり、初期投資の壁が下がるほど規模の不利が縮小する局面も生まれる。もちろん、データ整備や人材確保、ガバナンスなど課題は残るが、だからこそ経営該当をもって優先順位を定め、まずは顧客価値に直結する領域から導入する必要がある。日本全体の成長を考えると、面としての生産性向上を起こせる現場の広さに焦点を当てるという主張が特徴的である。そして、アドバンスとエッセンシャルワーカー産業への視点、AI 時代の産業像として、本書は現場や対人サービスなど、人の身体性や現場対応が求められる領域が引き続き重要であることを前提に、そこに AI を組み合わせた高度化を展望する。ここでの要点は、ホワイトカラー的な間接業務を増やして現場を管理するのではなく、現場そのものをデータと AI で支援し、 少人数でも高品質なサービス提供や生産を実現する方向である医療、介護、インフラ保守、物流、製造、観光など人口減少の中でも需要が残りやすい領域では、AI による計画最適化、知識の共有、教育の効率化、判断支援が効果を持つ。すると現場で働く人が単なる作業者ではなく、 AI を使いながら状況判断し改善を回すコード何々程と変わり得る。これは人手不足への対策であると同時に、産業競争力の源泉を現場の強さに置く日本の文脈とも整合する。 AI が得意な知的作業を任せ、人は現場の例外処理や顧客体験、責任ある判断に集中する設計ができれば、賃金上昇や働きがいにもつながるという方向性が示される。単なる自動化論ではなく、現場産業を成長産業として捉え直す視点が本書の柱となっている。最後に、米中 AI 競争を踏まえた日本の戦略と実装論、本書は AI 開発と事業化をめぐる国際環境として、米中を中心に競争が激化している現状を前提に、日本がどの領域で優位を築けるかを考える。すべての基盤技術で覇権を争うのではなく、日本の産業構造や社会課題と結びつく領域で AI を使った実装力を競争力に変える発想が中心にある。出遅れを逆に生かすリープフロックの議論は、既存システムや慣行の延長で小さく改善するのではなく、仕事の再設計を起点にして短期間で成果を出す必要性を強調する。また国家、企業、個人のそれぞれが愛機を進める際の観点にも触れ、企業側には経営の意思、投資の集中、組織設計と人材育成、そして現場への展開が求められる。個人には問いを立てる力と AI を使いこなす姿勢が求められ、社会全体としては労働供給制約に対応する生産性向上が急務になる。さらに本書では、日本型空きモデルの試みとして JB 基地の挑戦にも言及し、構想だけでなく実装の場を作ることの重要性を示す。技術来産でも悲観でもなく、競争環境の中で勝てる型を現実的に探る姿勢が特徴である。結論として、日本経済 AI 成長戦略は、生成 AI の普及を技術トレンドとして追うのではなく、日本企業の稼ぐ力と意思決定の仕組みをどう作り変えるかという経営の問いに引き戻して整理した一冊である。読むべき人は経営者、事業責任者、部門長、企画や DX 推進のリーダー層など、組織設計と投資は異分に責任を持つ立場の読者だろう。一方で一般のビジネスパーソンにとっても、ホワイトカラー業務が再編される中で自分の役割をどう再定義するか、問いを立てて AI を使いながら判断できる人材になるには何が必要かを考える材料になる。実務的な利益は、 DX の延長で部分導入を重ねる発想から AI 前提で業務を再設計し、価値を生まない調整や手続きを減らすという軸を得られる点にある。類書と比べて本書が際立つのは、プロンプトやツール紹介ではなく、地方と中小企業、現場産業、労働供給制約といったに本固有の条件を踏まえ、国家戦略と企業変革を同じ知恵で論じているところだ。 AI で勝つとは何を意味するかを抽象論で終わらせずに、経営の言葉で捉え直したい読者に向く。ご支援いただける場合は富山和彦、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。